黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧詩として走るために板の上にはっきり書き記せ。この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。アーメン。
アーメン。
ご起立ください。賛美の20番をもって共に栄光の詩を褒めて歌います。20番です。賛美歌の最後の方にございます。司会者が字の薄い方、回収が字の濃い方を講読ともに講読していきます。本日は講読文51番、ヘブライ11章です。それでは講読いたします。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、
したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。
信仰によって アベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。
神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。
信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。
移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。アーメン。
それでは使徒信条をもって皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、殿に上り、全能の父なる神の右にいたしたまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章詠172番です。172番をもって栄光の主を褒めたたえます。
雨を降り注ぎ、恵みたもと、神は愛をもって誓いたまえり、夕立のごと甘く恵みを、イエスよ今ここに注ぎたまえや。雨を降り注ぎ、強き音もて、眠る民の目を覚ましたまえ。
先生一同を代表しまして、小林伝道師がお祈りをいたします。
あなたの夫は、あなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、 全地の神と呼ばれている。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。愛と憐れみと許しをもって私たちを天の御国へと招いてくださり、主イエスキリスト御子なるイエス様をこの地上に下してくださり、そして十字架をもってあなたが血潮を流すようにと、身体を裂くようにと、あなたがご計画の中にイエス様を投じてくださいましたことを感謝いたします。そのご計画ゆえに私たちが今天の御国を仰ぐ者として導かれていることを感謝いたします。復活した蘇られたこの主日に私たちは聖なる日とし、私たちはあなたを崇めます。主よ、今日もあなたが私たちと共におられ、私たちの中に住まわれ、私たちの中に入っていきたいと願いつつ、私たちはしっかりと心を広げて、思いを広げて、あなたを迎え入れることができますように助け導いてください。神と人との前で犯しました罪々があります。イエス様、あなたが十字架上の血潮で流してくださったその尊い血潮で洗い流してくださることを感謝いたします。私たちに罪はないと宣言してくださり、神の子供、また私に属するものだとイエス様が宣言してくださいますから感謝いたします。それゆえに私たちはあなたの御言葉を受け入れていきます。主よ、どうぞ私たちの耳を開いてください。御言葉を語られる働き人の上に大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。聖なる油によってこのその唇をあなたが開いてくださり、またイエス・キリストご自身を大胆に語り継ぐことができますように助け導いてください。今日も私たちはあなたを夫とし迎え入れます。どうか私たちがこの御言葉の洗いをもってますます清められ、ますます天の御国に近づくものとさせてください。御言葉からあなたからの大いなる恵み、一週間の恵みをいただき尽くします。どうか聞き漏らすことなく、またこの聞くというチャンスの中において私たちがしっかりとあなたをお捧げすることができますように助け導いてください。心に落ちた御言葉の種がやがて葉が花を咲かせます。芽が出て花を咲かせ、実を実らせます。どうかイサクに与えられたように、イサクが敵地において100倍の実を結んだように、私たちもこの地上において100倍の実を、またイエス様の栄光を先生満々と伝えることができますように助け導いてください。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私が報いると宣言してくださいました。この地上において誰も逆らうことのできない主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の542番です。542番を賛美いたします。
主よ、我が石主を仰ぎ見れば孫
本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記14章です。創世記の14章、はじめに13節を宣言いたします。創世記14章、はじめに13節を宣言いたします。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来て、そのことを告げた。アブラムはエモリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシュコルとアネルの親類で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。ハレルヤ。我の愛する主イエス様、あなたが今日も御言葉となって人々に迫ってきて、人々のうちに宿り、人々にあなたの命豊かに降り注がせてください。天と地を創造されたあなたの御言葉が人々のうちに宿って、一人一人を再創造してくださるように、人生を聖なるものへと、清いものへと、また良いもの、頭部なものへと作り変えてくださるように、主の良い、パーフェクト、ビューティフル、グッドへと、人々を豊かにとどめ、そしてそこにおいて、本当に喜びあふれるイエス様にあって、本当に生き生きと生きることができますように、今日、御言葉をお語りください。どうか取り継ぐしもべの唇をあなたが支配し、また立ち居振る舞いを支配し、あなたの命そのものを大胆に、大いに伝え尽くすことができますように、どうか助け、導いてください。はじめから終わりまでを一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
創世記の14章、今年2回目ではあるんですけども、もうご存知の方も多いかと思いますが、アブラハム、ね、本当にアブラハムについて本当に徹底的に私たちは学んでおりますが、今日ですね、ここに何やら海先生が、ね、持っておりますね、アブラハムがこの14章の戦争においてどれほどすごい敵と戦ったかということを、ちょっと地図を持って、ちょっと示したいんですけれども、ちょっとじゃあ私がやりましょうか。ちょっと前に出てやりましょうね。
信仰の先祖アブラハムについてです。信仰の先祖アブラハムとしては有名だから皆さんご存知ですよね。この信仰の先祖アブラハムを通して、主はもうすでに私たちを新約とつなげてくださったんですね。旧約の世界というのは、仰せられた言葉、その言葉についてですね、信じて守り行った人が旧約は保証を得る、それが旧約の世界でした。ですけれど、アブラハムの時から信仰によっての世界が開かれました。信仰の先祖と命名されたこのアブラハム、このアブラハムをなくして、アブラハムを通らずに、私たちは神様が私たちのために用意された霊的な領域、そして用意してくださった祝福の領域、絶対に入れないんですよ。今まで信仰の先祖としてすごく有名だったこのアブラハムは知っていたものの、このアブラハムをなんで私たちに主が注視して、アブラハムを見よう、アブラハムを見ようって言っているか、その意味はよくわからなかったんですね。信仰というところにアブラハムを一番てっぺんに置きました。信仰の先祖として。そしたら信仰のもとはどこですか？イエス様なんですよ。イエス様は信仰のもとなんですね。
そしてもうすでにこの時点でアブラハムはアブラハムのその系図の中にこのイエス様までも確約されて、そしてその前借りした形でイエス様が生まれる前に前借りした形でどうなっているかって言ったらね、仰せられた言葉を信じて守り行う一番ファースト信仰の戦場になりました。アブラハムのことを私たちは本当によく知っています。アブラハムの名前は知っている、そして信仰の先祖であるというこのね、この物語は知っているものの、アブラハムが神様と創世記中2章でね、自分に現れた神様と約束をして、どのようにしてどのぐらいの祝福に預かったかを私たちはよくわからないんですよ。なんか聖書はね、あまりにも事細かく書くと、空をね、紙にしても書ききれないって書いてある。だから本当に信仰によって信じるものだけが信じられるように、聖書は淡々と物語を書いているんですね。だからこの淡々と語られているこの中において、御霊によってね、摂理が開かれたもの、信仰が与えられてイエス・キリストに継ぎ木されたものだけが、この淡々としたその物語の中からね、ああそうなんだという信仰を見出すことができる。これが聖書の世界なんですね。旧約、主が仰せられたことを守り行ったことによってね、成り立つ世界です。守り行ったかどうかによってね、祝福もされる、守られることもある、まだ滅びに至ることもある。これが旧約の世界でした。でもね、それを主はね、憐れんでくださって一人の人アブラハムを選んで、この旧約のこの枠組みから信仰ということによってね、神と共に歩むことができる、このプラスアルファを与えてくださったんですね。皆さんが今年アブラハムを学んで、アブラハムの信仰に皆さんがたどり着いて、アブラハムの祝福に預からないということであるならば、2021年私はずっとこのアブラハムのメッセージをすると皆さんに宣言しました。今日皆さんに信仰の先祖として本当に知られているこのアブラハムがどのように大いなる祝福に預かったか、それをね、今日はっきりと見てください。どれだけ素晴らしい祝福に預かったか、それをはっきりと見てください。創世記中2章で、主は本土親戚父の家を離れて私があなたに命じたところに行け、そうするならばと言って、1,2,3,4,5,6,7、7つのこの祝福を保証してくださいました。その7つの祝福を保証されたこのアブラハムが、実際的にどのようなこの祝福に預かっていったかということを、今日のこの地図で皆さんは一目でわかります。そして今日の御言葉を通して、その七つの祝福の言葉、保証された言葉の中の三つがまだね、完璧に成就されていること、それを今日見ることができるんですね。目を大きく開いてください。心を大きく開いてください。耳を大きく開いてください。そして聞いた言葉を自分の中に住まわせて、そしてアブラハムが信じて、アブラハムがいただいたその信仰の頂に立つ皆さんでありますように、主イエスキリストの名によって祝福します。アーメン。
アーメン。私たちね、アブラハムの子孫ですね、イエス様を信じて、ね、信仰の父アブラハムに連なったのが私たちキリスト者、信仰者です。で、この信仰者にはアブラハムに与えられた祝福が与えられるんですけども、その祝福がどれほどすごいのか、この15章、14章ですね、14章のところに、ちょっといろんな人の名前が出てきます。難しいですね。シヌアルの王アムラフェル、 エラサルの王、アルヨク、ね、エラムの王、ね、まあ、うんぬん、うんぬん、まあ、ちょっと読んでみると、要は、ね、この、死のある、すなわちバビロンの方面です、ね。バビロンの方面の4人の王が、この、カナン地方の、ね、5人の王がいる。でこの、ね、5人の王に、ね、戦争をかけてきた。でそれで、どんどんどんどんなんか勝ち進んでいって、でそれでロトがさらわれてということはなんとなく、まあ、わかる、と思うんですけども、これ、ね、このカタカナ、連続ではちょっとわかりづらいですので、まあ、どれほどこの、ね、攻めてきた4人の王が、そしてアブラハムが打ち破った、ね、人たちがどれほどすごいのかということを、まあ、ちょっと、まあ、地図を持って示したいんですけども、まず、その4人の王、ね、そのバビロンの方、ね、メソポタミア地方から来ました。まあ、この地図にはもう載ってなくて、もう大体もうあの天井あたり、まあ、その辺が、バビロン、ね、あのイラクの、ね、地域ですけども、そのイラクの地域からずっと攻め切ってきて、でまあ、大体イラクからこの、ね、あのパレスチナに行くためにはこの王の道、まあ、ちょっとこの地図では、まあ、この辺ちょっとだけ残って、まあ、この辺に、まあ、王の道というのがあるんですけども、それを通ってですねバビロンの方からずっと、ね、やってきます。でそれであの5節の方に、あのまずキルヤタイム、ね、であの なんとか人を攻め落としたキルヤタイム、この辺ですね、この辺 でさらに、ハムまで下ってきた、ね、このハムは大体この辺です。でさらに、カルタイムですね。まずカルタイムでハムで、それからキリアタイム、この辺です。でそこまで、ね、この5節のところ、ここまで連戦連勝勝ち進んでいって、その辺の、ね、人を打ち破って、その諸々の品物をぶんどって、人も、ね、捕獲して、ね、どんどん連戦連勝です。でさらに6節になると、あのセール山、セールの山、そこを打ち破ったこの辺です、視界の南、ここまで連戦連勝して、でしかも最後に6節の最後にエルパナンという地名があるんですけど、それここです。あの航海の港町がエルパナンなんですね。バビロンの方からうわーっと来て、勝利勝利勝利勝利勝利って、もう どんだけ強いんでしょうね。ですから、あの昔の時代の、まあ、言ってみればバビロン捕囚がこの当時の世界起きたわけです。ここら辺の人々全部戦争で勝利して、で持ち物をぶんどって人々を捕獲して、でそれで引き上げてきたところ、5人の王、ね、あのソドムとかゴモラの王、今この、あの潮の海になってるんですけども、まあ、いわゆる視界、ね、でここまだ当時はここね、こんな潮の海ではなく、なんかね、ロトが、ここエデンの園かって見まごうばかりの、なんか、本当に潤った地帯だったんですけども、ね、そこで戦いが起こりましたけども、その5人の王は、ね、あのソドム・ゴモラの王たちは打ち破られて、ね、しかも、歴史の穴がたくさんあったので、そこに落ち込んでしまったって書いてあるんですね。で、それで、その打ち破った、勝利した4人の王は悠々引き上げて、で、ついでにロトも、ね、捕囚の、バビロン捕囚にあったんですね。捕獲されて、でそれで、もう北の方に悠々と、ね、引き上げていくんです。アブラム。
要するにですね、地図の向こう側にある国から、ね、どんどんどんどん攻めてくるんですけど、向かう敵なし。ということで、自分にとって脅威とみなされる人は殺して、ね、そして自分にヘコヘコする人であれば捕獲して、そしてこの一個一個の国から人、物、ことを全部ぶんどって進んで進んで進んでいくわけなんですね。ずーっとずーっとずーっと進んで、そしてまだ自分の元に帰るために、もうこれ以上もういっぱいだからもういいやつって帰るためにこうやっていくんです。
でこのことをですね、まあ、アブラム、ね、と聞きました、ね、まあ、悠々とその王たちが引き上げていっていく、ロトも捕獲された、ね、でアブラムちょうどその時ヘブロンにおりました、ね、ヘブロンここにあります。でここから、ね、そのことを聞いたら、ね、あの手勢318人を連れて、ね、ぶんどり返すぞ、ね、 行って行ったんですね。で、まあ、その時、ね、この今お読みしました13節で、ね、その時、ね、アブラムはエモリ人マムレの、ね、カシノキのところにいた。でマムレで、要するにマムレとエシコルとアネルの、ね、その3人、ね、その3人がこのアブラムのことを、ね、援軍として、ね、一緒についていくんですね。
ここでね、皆さんね、この聖書の文字面だけを見ると、ああ、戦争が起きた、ああ、王様たちに歯向かうために318人と、ああ、まあ、ね、盟約を結んだ者たちが行った。ということで、この聖書を読んでしまうと、皆さんと私たちは、アブラハムの祝福には預かれないんです。どういうことかって言ったらね、攻めてきたこの敵の凄さ、その凄さを分からなかったら、アブラハムがどれだけ凄かったかが分からないからなんですね。ということは、今日私たちの信仰の先祖であられる、このアブラハムが神とのね、契約において、どれだけすごい人だったのか、それを知ることが、私たち自身がアブラハムの祝福に預かる秘訣でもある。だから今日この地図なんですね。勝って勝って勝って勝ってね、勝ち誇って、そしてね、もう勝ったということは、曲げなしで勝ったということは、それだけ戦争に長けている人たちなんですよ、この王様たちね。あの悪どいね、本当に悪賢いあのソドムの王が太刀打ちできなかったほど、だからソドムの王を何倍に上回るようなね、悪どい人間性、そしてね、悪どい力、それを持っていた人たちなんですね。ここに戦争、このここに起きた戦争に9名の王様が出てきます。9名の王様が出てくるんですけれど、その9名のうちの戦争好き、戦争気違い、この9名のうちのこの4人の王様が5人を打ち破ったんですよ。そして5人が持っていったそのもろもろを全部分取って、そして悠々自適ね、自分のところに、おい、帰るぞーって帰る。そういう帰るところなんですけれど、その時にアブラムのところにね、一報が入るんですよ。逃げてきた人が、アブラム様、あなたの甥ロットが捕獲されていきました。と言われるんですね。ここね、皆さんね、アブラムがロットを助けに行かなかったら、アブラハム自身がどのように祝福されていたのか。そして、主がアブラハムにどれだけ徹底的にアブラハムの側に立ってくださったのか。これがね、明かされないんですよ。ロットが捕獲されたことによって、これが明かされるんですけれど、これを通して私たちが本当に学ばなければならないこと。アブラハムがエジプトから帰ってきて、礼拝してその場所に留まるということだったよね。で、その後ロットのことが出てきて318人が出てきます。どういうことかって言ったらね、礼拝してその場所に行った時に、次のミッションとしてアブラハムに、アブラハムの家に置いて、アブラハムのしきだりでね、人を育てなさいという神のミッションがあったわけなんですね。そして神のミッションのもとでアブラハムが育てたのが318人。私が日頃皆さんに言いますよ。皆さんにね、主がこの夢、幻、そして御言葉を与えてくださったということであるならば、主ご自身が皆さんに命令したことをね、それをしっかり見守りなさいということなんですね。アブラハムはこの自分の手製のこの318人、これを育てなさいという神の命令のもとで318人を育てた。そしたらこの人たちが育って、ちょうどこの人たちの力がね、完璧になった時に、ロットの物語がパッと出てくるんです。アブラハムにね、同盟を結んだ人たちの気持ちが完璧になった時、アブラハムの家でアブラハム方式でね、育ってた318人が完璧に腕を磨いた時、 ロットの物語がパッと入ってきて、そしてここで何があったかっつったら、アブラームに約束された神様のね、その約束がどのように保証されたかを証ししてくださったんです。証ししてくださったんです。主はこう言いましたよね。アブラームに七つの約束をして保証してくださった時にね、あなたを大いなる民族にし、あなたを祝福し、あなたの名を壮大にする、超有名にする。ね、その後、あなたをね、敵対するものを私が敵対し、あなたを祝福するものを私が祝福すると言いましたよね。ここで成就された御言葉は何か、あなたの名を壮大にし、超有名にし、この戦争によってアブラームの名は超有名になる。そしてアブラームを祝福するものを祝福するという言葉がここでまだね、完成されるんですけれど、アブラームと盟約を結んだ人たちがアブラームの方に列に並んだだけでどうなったか、戦争に勝ったんですね。戦争に勝って、その分取りを自分のものにすることができたということなんですよ。皆さん、これを見て、皆さんは、皆さん自身がアブラームの役割を知っているんだったら、右左に皆さんと意を一つにする人を見つけて、そして同盟を結んだ関係、この固い関係を持った信仰の友が絶対必要なんですね。そしてまだ皆さんがアブラームじゃなく同盟を結んだ人であるならば、ね、アブラームに祝福する神の技をしっかり知って、そしてこの列に加われば、ね、アブラームを祝福するものを私が祝福し、というこの技に預かる。このようなね、信仰を持って、ね、立場を分けること。アブラームに分けるか、じゃなく、ただ列に加わる人、ね、同盟を結んだ人になるか、これをしっかりしなければならないんですね。もう一つ、まだ主が成就してくださったの。アブラームをね、呪う者を私は呪う。ね、アブラームを呪う者、アブラームと戦う者はね、もう主がね、呪って戦うって言ってんですよ。創世記中二章、本土親戚父の家、その後にすぐ約束してくださった言葉が全部成就するんですけれど、アブラームのね、時代にアブラームが見なかったのは二つだけ。エジプトから帰ってきた自分の子孫見てない。そしてもう一つ、あなたの子孫によって全ての民が祝福されるイエス様のこの予言。これはね、いただいただけで、彼はそれを見ずして天に召されていきました。神様の約束は、私たち自身がその約束に対してね、誠実なものであるとするならば、主ご自身が私たちに約束してくださったことは、誠実というものではないですね。実現というもので私たちに与えられるということをしっかりと覚えて、今日アブラームに成就されたことを私も欲しい。私にも、私の人生にもなってほしい、ということを皆さん願っているとするならば、アブラームが信じたように、アブラームのように信じて、アブラームのように祝福される皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。アーメン。
この十四章、はっきり言って、災いで始まったかのようなものですね。もう、遠くの国の王たち、もうそれまで、この、こんなね、バビロンからこんなもう何キロも離れた、ね、カナンクンダリまで、ね、来て、でここの人々から、ね、あの税金を納めろ、ね、でそれで、14年目に、それ嫌だよって反抗したら攻めてきて、もうここからここまで、ね、もう勝って連戦連勝して、でそれで、ね、もう悠々引き上げてい、ね、く、ね、そういう最中の王様、ね、その4人の王にあなたの死ぬ色とか捉えられたんですよって、そういうふうに言われたら、もうこれ災いとしか思えないですね。けどもね、アブラムはそうでなかったんです。アブラムには約束が与えられていました。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、ね。あなたの名前は壮大なものとなる、ね。あなたの名前は祝福となる、ね。 あなたによって全世界の国民は祝福に入るって、ね、この祝福を得ていたから、これですね、この約束をずっとアブラムは思い巡らし思い巡らし思い巡らし、ね、きっとこの、ね、家の門柱とかに、ね、書いて、ね、刻みつけて、あなたの名は壮大になるって、ね、そういうふうに書いていたと思うんですけども、
いいですか皆さんね、こうアブラムに7つの約束の言葉がはっきりと示されていましたよね。そしたらすごくこう動きやすいじゃない。物事が起きました。7個の約束を見ます。自分の目の前に起きているその物事がこの7つの約束の見言葉に当てはまるかどうか、当てはまるかどうか、それをね確認すれば恐れることなく出ていくことができるよね。ロットがね、捕まりました。ね、そしたらアブラハムは約束のことをこうやって見て、あなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。ね、敵、アブラハムにとって敵になる相手は誰であれ、ね、呪われるという保証があったじゃないですか。保証があったじゃないですか。だから皆さん自身が御言葉が与えられた時、与えられているその御言葉と現実の世界において現れる現象ね、現象を見て、これどう立ち振る舞えばいいかということを皆さんがね迷う時に、御言葉のね言わんとしているその保証を見に行くんですよね。保証を見に行って、そしてその保証に今起きていることが、今私の目の前に起きていることが保証に値するものかどうか、それを確認するだけでね、自分がこのことに出ていくべきか踏みとどまるべきか、それを分かるわけなんですね。私はですね、本当にある時ずっと同じ御言葉が与えられていました。神を愛する者、その御旨に従って呼ばれた者には全てのことが働き益となるという言葉だったんですよ。それがもう昼も夜ももう口ずさむんですね。私がずっと口ずさむんです。悪いことが起きるじゃないですか。悪いことが起きた時に、ここはね人間ですのでドキッとするんですよ。ドキッとするんだけど、御言葉がね、日頃からずーっと宣言していたので、御言葉が、こう、中から出てくるわけなんですね。だから、起きたことは大変なことが起きているんだけど、私が宣言する言葉は、神を愛する者、その御旨に従って呼ばわれた河合幸恵には、すべてのことが働き、益となる。それを、私、今もはっきりと覚えてるんですよ。教会の花、いつも私が、買いに行ってました。その、買いに行く時も私はそれを言ってるんですよ。買いに行って帰ってくる時も私はずーっとそれを言ってるんですよ。幾度ず人と会います、挨拶します。その人たちが挨拶が終わった途端に私の口からまだ出てくるのは、歩きながら出てくるのはまだその御言葉なんですね。そしたらね、いつの間にか、あ、すべてのことが働き益となるということにドキッとしたものがチェンジする。ね。ドキッとしたものがそれにチェンジしたときに、ね。初めて実体が動くんですよ。実体が。実体が動いて、それで、そのあらゆる問題から私は解決に至って、今に至っているわけなんですね。皆さんが私と仲良くしている方々は知っていると思います。私自身が問題はないです。私が今自分自身で、あ、これどうしようという問題はないです。私にとって問題は何か。主が誰々を思い起こさせて祈らせている。その人が抱えている問題を私が知っていて、そしてその人が時々ね、その人は自分がどんな問題持ってるのかわからない。なのに、私がその人の問題を抱えてお祈りする。そういったこと以外に、自分がなんか問題があって、ね、あ、どうしよう、というのは、今はない状態で、今、私は毎日を過ごしているわけなんですね。なんで？ 神を愛する者、その御旨に従って呼ばわれた者には、呼ばわれたこの乾いゆけには全てのことが働き益となる。このことによって全てが働き益となって解決された、解決され罪であるから、自分の問題のために祈るということはなく、今日々を過ごすことができる今なんですね。皆さん、信仰はですね、必ず、皆さんが信じた信仰は必ず実体というね、実体、実際に起きた、できたという、これをね、保証として与えるんですよ。それで主は今私たちに言っているんですね。信仰の先祖アブラームのように信じて、アブラームのように保証されなさい。アブラームのようにあなたのね、その信仰によるこの子供も産んで増えて地に満ちていきなさいね。そしてあなたが祝福となりなさいね。あなたの名前が信仰のゆえにね、大きく壮大になりなさい。いくつものものをあなたもそうなりなさいと主は私たちに今仰せられています。今日皆さんはこの長い長い長いこの地図を見ましたね。この長い長い地図、戦争に長けていてね、勝ち誇っているこの戦争地違いね、この王様に対して誰が勝った？アブラームが勝ったんですよ。どうやって勝った？自分の透明した人が強いから勝った？いいえ、自分の家で育ってたね、その318人が完璧だから勝った？いいえ、そのね、彼らの働きが良かったっていう聖書に一言も書いてないね。あの透明を結んだ人たちの働きが素晴らしかったって聖書に一言も書いてない。318人がもう素晴らしいね、働きをして、そして勝ったっていうことも書いてない。アブラム勝った理由はね、アブラハムにあるんですよ。アブラハムと契約した神様の全能なる力、真実に満ちた約束を守ってくださった主のね、この真実、これが勝利を与えてくださったんです。いいですか？その祝福欲しいでしょ、ね、2021年何度も言います。皆さんがこのアブラームのように信じて、アブラームのようにね、祝福を受けないということであるならば、私は12月31日までアブラームのメッセージする。昨日ね、不思議なことがあったんです。不思議なことがあった。あ、そういえば私が誰かにお話ししたことは全部実体化されたっていうことが昨日分かったんです。本当に私が自分の個人の意でお話をするということではなく、上からのね、本当にダウンロードされたもの、それを私はお話をする。その時に必ずその話がその通りになるということなんですね。もう口がもうかゆい、私ようかな、どうしようかな、ようかな、どうしようかな、ね、あのね、私が今これを言ったら、このメッセージを聞いてる人の中で、そう、それ言われた人、私ですっていう人がいるんです、ね、どういうことかって言ったらね、私があるものを買いなさいとある人に言いました。二つを言ったんですよ。これとこれを買いなさいって言ったんですけれど、そのこれとこれを買いなさいって言った中の一つが、その当時相場が、50何万だったんですよ。今500万で、その方は、私がそれを言ってから 2ヶ月かなんか経ってからかな、いつかは分かんない私。その時にこう言ったんです。先生夢見ましたって。なんで川合先生が言ったことあなたやらないのって。人は言いますね。なら先生買えばいいじゃん。私牧師だよ。私はパスタも私も皆さんを富ます。皆さんをね、祝福の実態へと連れていく御言葉を伝える人であって、私たちはね、儲かる人じゃないんですよ。私たちはね、皆さんを儲けとしなければならない。メッセージを通して輝かされて、その通りね、実践して、そして信仰の証がボンボンボンボン生まれて、私もこうなりました、私もこうなりました、それがパスタと私の儲けなんですよ。それがイエス様の儲けなんですよ。いいですか。メッセージを聞いてるときに、思いの中にね、こうビジョンがパッと与えられたら、与えられたそのビジョンをね、ないがしろにしないでください。御言葉が与えられてますか。与えられているその御言葉、あんまりにも尊すぎて、私にこんな御言葉が成就するわけがないと思って途中投げる人がたくさんいる。御言葉はね、その御言葉が成就するまでどういうことが起きるかって言ったらね、ここにこれがあるでしょね。御言葉を信じるとね、水汲みをすると、水汲みのバケツみたいのあるじゃんね。そうすると水汲みのバケツ、そこをいっぱいになるまで満たすのは私の信仰なんですよ。私の信仰、与えられている御言葉を信じて、信じた御言葉をね、信頼して、そしてそれを下準備をして、日頃ね、その御言葉に向けて、前進していく、ということが私たちのなすべきことなんですね。そうすると、私たちに与えられている、このね、この御言葉のね、カゴが、日々の整えによって、どんどん満たされていて、そして、いっぱい満たされた時にどうなるかって言ったら、ここに実体があるんですよ。今まで、本当にイエス様に会って、この実体をいただかずして、信仰生活して、ただ単に天国に行くだけ、それで、このクリスチャン生活を終わる人が、あまりにも多い。聖書に記されているそのすべての信仰の先祖、悪い先祖もいますよ。いい先祖もいますよ。どちらかを選ぶのは私と皆さんの自由意志ですよ。悪い先祖を、アブラムは本土、親戚、父の家を離れて、ね、その縄張りを離れて、その悪いしきだりを離れて、主が彼に命じたところに行きました。行って、イエス様を命じたその縄張りで、イエス様に礼拝しながらいただいたそのしきだりで、生きていたら、彼は私たちに信仰の先祖として残さなければならない印を残して、そして天上に登ることができたんですね。だから皆さん自身が本当に与えられている御言葉があるならば、その御言葉を尊重してください。その御言葉はどうすればなるか、ということ、聖なる悩みをしてください。その御言葉がなるために自分が今、できることは何か見つけてください。そのできることを日頃のこの信仰の中において、日々の生活の中において、それを実践してください。それで皆さんの実践しなければならない、その部分がここまで達したときに、主の全能なる力は皆さんにアブラハムに与えたその実体というものを与えて、私は神であるということで自分自身を証しする主なんですね。このイエス様に会いたいでしょ。とするならばね、この場限りということではなく、日々ね、 生活の中で自分がなすべき技をなしてください。そしてそれを下準備するね、つつましいその信仰、それを持ってイエス様が皆さんのために与えたもう、この信仰の実態の領域、信仰の実態の領域に預かる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。ですから皆さんもこのアブラハムのように本当に御言葉を握りしめてください。御言葉という幻、これをしっかりと昼も夜も口ずさんでください。アブラハムは、ね、なんでこんな無謀な戦いが仕掛けられたか、もう彼の中ではこの7つの祝福、これがもう本当に彼の中にもう血肉となって実体化されて、ね、でそれでもうその幻しか見えなかったんですね。本当にこの7つの祝福、ね、今年に入ってから、ね、皆さんは、ね、アブラハム、ね、皆さんを祝福するものを主は祝福し、皆さんを呪うものを主は呪う、ね、また皆さんの名前は壮大になる、ね、本当にこの条件、それは本土親戚父の家を離れることでした。ここの今日の箇所で、ね、初めてヘブル人アブラムというふうに出てくるんですけど、ね、ヘブル人、これどういう意味か、ヘブル人というのは川を越えてきたもの、あるいは境界線を越えてきたもの、ね、そういう意味なんですね。皆さんクリスチャンもみんなそうです、ね、水というバプテスマを、ね、川を越えて、ね、そしてイエス様側に来た者たち、それが、ね、皆さん一人でですね、
アーメン。
でそれでこのカエサーの本土親戚父の家を離れてイエス様の本土親戚父の家にとどまり続ける人であるならば、このアブラハムのようにどんどんどんどん祝福されていくんです。祝福の実態が実りに実っていきます。実りに実っていって、でそれでこのアブラハムのことを見ていたこのマムレやその他2名のその人々、あ、このアブラハムにくっついていけば自分も祝福される、あ、アブラハムがやることなんでこんなに祝福されるんだろうか、アブラムが言ってること何か本当に実体化されるかもしれない、そういう望みを得たんですね。だからこのアブラムに引き続いてこの、ね、5人4人の王たち、ね、彼らを追いかけていって、ね、アブラム318人で追いかけるの、いやでもアブラムだったらやってのけるかもしれないという望みを得たんですね。なんか河合先生がやること、ね、これからやろうとすること、なんか本当になんか実体化するかもしれないし、なんかそんな顔していますよね。河合先生、これからね、インターネットビジネスでもうガッポガッポ、ね、儲けて、そして働き人たちの収入を、まあ、仕掛けるんだって言って、じゃあちょっと河合先生、iPhone でね、ブラウザを開いて立ち上げて、で、それでちょっと、お気に入りブックマークを開いてくださいって言っても、何それって言うんですよ。意味わかんないって、ブラウザって何とか、ね、そういう人がインターネットビジネスでもうガッポガッポ儲けていくって。いやでもですね、なんで河合先生についていこうと思うか、幻を見せてくださるからです、ね、主から与えられた幻、それを語っているからなんです。世の人は、ね、計算機取り出して数字で、ね、説得してこれとしますね。これこれの数値だから、だからこのビジネス行けば、ね、まあ、これこれの儲けが見込めますよということを、でそれで世の人は納得するんですけども、しかし神の国の人というのはですね、計算づくではなくビジョン、夢、幻で、ね、動いていく、ね、世の中の、ね、思えば世の中の成功したビジネスみんな、ね、計算はじきでやってないんですね。幻ありきなんです、夢ありきで。だからもう本当に今あんな、ね、Facebook とか、ね、Google とかなんであんなに莫大に、ね、儲けてるか、ビジョンが幻が強かったから。でそれでその幻にくっついていく人を引き分け、そしていったから、だからあんな成功したんです。
ね、今ね、世界で10代、ね、の財閥というのは、もともとお金があって財閥じゃないんですよ。全部あるビジョンが与えられて、それを追求していって、ね、インターネットを作り、ね、LINE を作り、アマゾンを作り、全部、計算で始まったところじゃないんですね。思い、イメージ、それが与えられて、その思いとイメージを無視できずにずーっと追求していった人たちが、今、ね、 私たち一人一人を通して毎日彼らの貯金通帳にチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンチャリン、なんかね、今回、あれなんだっけ、中国人の女の人と結婚した中空フェイスブック、ね、中空バーガーとか、なんかチェッカバーガー
チェッカバーグです、
チェッカバーガー、あのね、その人をね、その人の会社だけで、表向きだけで、政治献金したのが4000億円だよ。お金がどれだけあったら、この4000億、ね ?4000 億っていうのをポンと出せるの。で、彼らが、今の自分を作るために、彼らは計算弾いてないんです。計算を弾くものはね、ライバルがいるものなんです。だから相手が300万で下ろすんだったら、私は295万で下ろす。計算を弾くものというのはもうすでに存在していて、そしてね、相手先がいかに自分を受け入れてくれるか、アピールすることによって成り立つ商売なんです。ですけれど、この新しいね、金持ちになった人たちというのは、ライバルなしなの。悔しいぐらい。ライバルなしにね、今もうずっと全世界からお金をいただいているということなんですけれど、彼らは計算を弾いて、その自分の仕事を見つけたんじゃないです、成功したんじゃないんです。彼らはビジョンが与えられて、その頭の中に与えられているそのビジョン、それを実体化するには何をすればいいんだっていう、毎日日々のね、実体化するための下準備、それをしていくうちに、それが完成されて Facebook、それが完成されてアマゾン。ね。そういうものなんです。不思議なことにね、この10代の、この、財閥いるでしょ?財閥、みんな関わりがある。ビール・ゲイツのところに、ね、行ったものが、Facebook 作ったり。Facebook をね、それを覗いて一緒にやってたものがね、Amazon 作ったり、全部そういうね、関わりがある。どういうこと？アブラハムに4人の透明がいたでしょ。その透明もアブラハムを見て、それだったんですよ。あ、この人と一緒に行けばすごい物事がうまくいく。すごい祝福される。神様知らないんだけど、神を信じて、神の縄張りに置いて、神様と親しく生きているアブラハムの生活の中に現れている神様の実績を見たんですよ。それで彼らは、神はわからないけど、アブラハムと一緒にいるとね、いい、彼がやってることをやれば当たるということだったので、あの戦争気違いと戦いに行く時も曲げる気なしで行ったんです。彼らはアブラハムと一緒に曲げる気なしで行った。アブラハムの祝福、今日ね、皆さんがアブラハムが大いなる祝福に預かったとかね、そう言っているんだけど、どれだけ祝福されたんだろう。どれだけのね、ところに置いてね、この領土を全部自分のものにすることができるね、実力を持っていたんだろう。 この地図を見るとすごくわかるでしょ。ね。アブラハムがどれだけのこの王様に対して勝ったか。地図を見れば、この地図にはみ出たところから出てきたんだよ。この王様たち。ビーって勝って勝って勝って。こうやってアブラハムにやられたんです。戦争は主のものです。戦い、争い。これはね、私たちがイエス様のところに立っているさえすれば、主が全部ね、私たちの代わりに戦って、そして勝ってくださる方なんですね。だから今日皆さんこのね、地図を見て、ね、主はこれだけ勝てる力を与えてくださる。これだけ名前を壮大にしてくださる。これだけ祝福してくださる。ということをしっかりと覚えて、アブラハムのように信じて、アブラハムのように用いられ、アブラハムが自分を慕う人々に有意義な人になったのと同じように、皆さん自身を慕う一人一人に有意義なアブラハムのような人になりますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
アブラハムはただ御言葉、これだけを見つめておりました。自分は、ね、これから子供を産んで、そしてその子子孫孫が、ね、海の砂粒のように空の星の数のようになる、このことを、ね、信じていた。で、その時に起こった出来事がこの、ね、戦争だったんです。4人の王が攻めてきた、ね、5人の王を打ち破って5人の王の宝物を全部、ね、確保した、ね、でそれで引き上げていく、ね、でアブラハムにとっては、ね、何だったか、ね、もう普通の人から見れば、ああ災いだ、ね、もうロトが捕まった、あの、ね、ケトル・ラモエル、その王たちが、ね、全部持っていった、もうおしまいだ、ね、これ普通の人の考え、ね、電卓弾くと、ね、こっち318人しかいない、ね、もう無理だになってしまうんですけども、しかしアブラムは御言葉の幻を握りしめておりました。自分の名前はこれから壮大になるんだ。あ、この出来事はこの、ね、今まで神様が自分の名前を壮大にするというそのネタがなかった。これネタだ、ね、ということは、あの4人の王、ね、カモがネギ背負ってきたんだって言うんですね。カモネギとはこのことなんですって。カモは4人の王様、ネギは5人の王様。じゃあ4人と5人の、ね、王様、ね、それを、ね、合計9人の、ね、財宝ザクザク、ね、ゲットできるじゃないか、ね、なんかパチンコでなんかそういう瞬間があるみたいですね。もう今までつぎ込んでき人々がつぎ込んできた人の財を全部我が物にするって、パチンコ、そんなチンケなことで、ね、とどまっていてはなりません。皆さん、世の中という、ね、もう大海原に深みにこぎ出して、そしてカモがネギ背負ってきた御言葉を宣言して、ね、昼も夜も口ずさんでるならば、ね、ビジョンが、幻が見えてくるんです。でそれで、ね、この、ね、マムレや、ね、アネルやエシコル、ね、この3人の人たち、あ、アブラハムにくっついていけばそのもうザクザクに預かれるんだって、ね、そういうふうに、ね、思ってついていったら、本当にザクザクに預かれたんですね。この14章の最後、22節から24節見ますと、ね、22節から、しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高き神主に誓う。糸一本でも靴ひも一本でもあなたの所有物からは私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。ただ若者たちが食べてしまったものと私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの分け前を取らせるように。アメン。ね、アブラムは、ね、この合計9人の王の全部富、また人々、その土地辞退しました。その代わり、ね、この、ね、マムレと、まあ、エシコル、アネル、ね、彼らは、ね、分取り物、ね、それ相応のものを取らせてあげなさいってアブラムは言うんですね。で見事この、ね、マムレ、エシコルたち、ね、本当にそれ相応の分取り物を、ね、獲得することができました。ついていったからです。なぜついていったか、幻をアブラハムから見せられたからです。皆さんも幻を世の人々に見せる立場になるべきです。今この時代、本当になんか災いめいているような出来事が起きておりますね。 本当にこんな時代だからこそ皆さんは御言葉を、ね、しっかりと握りしめましょう。今年に入ってから語られている御言葉、それ限定されています。この、ね、アブラハムの祝福、ね、本土親戚父の家を出なさいという条件を皆さんが達成するならば、7つの祝福、皆さんの名前は壮大になる、皆さん祝福される、皆さんは祝福の名の元となる、皆さんを祝福するものを主は祝福し、皆さんを呪うものを主は呪う、皆さんが本土親戚父の家を出るならば、皆さんを呪うものは主が呪う、皆さんを祝福するものは主が祝福する。そしてこの本土親戚父の家離るべき、それは一体何だったか、詩編一編にありましたね。悪者の道に立たず、罪人の道に歩まず、あざける者の際につかない、この3つの図、そうしていくならば、アッシェルの祝福、その人は何をしても栄える、水路のそばに植わった木のように時が来れば実を実らせ、その葉は枯れない、この祝福が皆さんのものになります。
アーメン。
この時代、確かにコロナによって本当に経済が、もう本当にカチンコチン、もうコールド状態です、オリンピックもちょっと危ぶまれてますね、本当にこんな時代の中、皆さんカモがネギ背負ってきたと思ってください。本当に皆さんが、この昼も夜もこの主の教えを喜びとして昼も夜も口ずさむならば、皆さん水路の層に割った木のようです。
アーメン。
アシェルの祝福をいただくんです。
アーメン。
皆さんは兄弟姉妹の中で、最も愛されたものとなり、そして皆さんの足は、油に浸すようになる。
アーメン。
そして皆さんの、囲いは鉄と青銅で、できた貫抜きになる。
アーメン。
本当にこの祝福、今この時代得ましょう。
アーメン。
皆さん幻を見ましょう。
アーメン。
主から与えられた幻、御言葉、この昼も夜も思い巡らしていくならば、皆さん確信するんです。
アーメン。
あ、この時代はカモがネギ背負ってきてる。漁夫の利攻撃をするんです。漁夫の利、なんだっけ、鳥が貝殻と争っていたら、貝殻が、鳥のくちばしを挟んで、でそれでもがいてるところに漁夫が来て、あ、貝殻も、その貝もそのカモも全部我が物に、まさに漁夫の利ですね、これ。アブラハムは漁夫の利を得ました。私たちも得るんです、この時代。どうか皆さんは御言葉、これを昼も夜も口ずさんで幻を見てください。幻を生き生きと周りの人に語ってください。それならば皆さんこの時代、皆さんの名前が、大いなるものとされ、皆さんの名前は祝福となり、皆さんを祝福するものを主が祝福し、皆さんの呪うものを主が呪う、この実態を味わう今年一年、皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。主は今年約束してくださいました。出エジプトをするときに杉越の恵みが与えられました。ということは、私たち今現在この新約聖徒である私たちの杉越の恵みというのは、イエス・キリストのほふられた血潮なんですよね。イエス様のそのほふられた血潮、それをね、私たちの思い、心、感情、霊魂、魂にいつも塗りましょう、塗りましょう。そしてこの塗られたものに主がね、もう完璧に与えてくださる杉越の恵みに入っちゃうんですよ。杉越の恵みっていうのはね、杉越していくだけではないんですよ。悪いことが杉越していくだけじゃないんですよ。死が、呪いが、災いが杉越していく、これだけじゃないんです。杉越の恵みに預かった人は400年分のね、エジプト人に分取られていったね、そのもろもろの賃金を利子つけてそれをね、いただいてエジプトを出エジプトしたんですよ。でもこれ主がいつ言いましたか？エジプトに行く前にアブラハムに言ったんですよ。あなたの子孫はね、他国に行ってね、4代だから400年ね、4代で戻るということなんです。430年なんですね、正確に430年だけど、30年間はこのヨセフが言ったゆえに王様のようにね、預かわれて虐げられたことがなかった30年。そして虐げられたことが 会った時から数えて400年ということなんですね。この400年分のね、そのもろもろを全部いただいて、アブラハムに約束してくださった通り、大きな財を持って彼らは出エジプトしたんですよ。今年私たちそうなんです。大きな財を得なければならないんですよ。主の命令だから。ね。主の命令だから。で、どうやって得るんだろうって。それもなんか、こういうことで得るんだっていうのがね、なんとなく私分かってきました。だから、すごく嬉しいです。それを得た時、みんなで、ここにわんさか置いて、みんなでここで記念写真を撮る。記念写真を撮る。これはね、私が前から言ってることなんですよ。でも、今年それが成就されて、主の御名が崇められますよ。で、成就するかどうかは皆さんの信仰にかかってる。ね。私たちは教えるんですよ。ね。示すんです。得るのは皆さんが信仰を持ってビジョンを得て、そして実践して得るんです。信仰を持って実践して得て、主に捧げて、主の約束の言葉は誠だったということで、人に皆さん自身がイエス様の栄光を表し、証しし、そして皆さん自身はその実態に預かって、主は実に私に誠であったという、この証しに満ちた、祝福に満ちた、この2021年でありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主に捧げ、またそれぞれの願いを、またそれぞれの決心を主に捧げていく時をしばし持ちたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、主よ、主よ、主よ、父の家を出て私が示す地へ行きなさい。
アメン。
そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アーメン。主よ、今日もまた私たちはあなたの恵みをいただきました。ビジョンをいただきました。幻を得ました。一人一人が本当にこのあなたから与えられた御言葉を昼も夜も口ずさみ、それが一人一人の幻となり、一人一人の思いと一体化され、行動と一体化され、そして本当に物事が起きた時に、このあなたの幻をベースにして人々に語り、また立ち振る舞い、そして周りの人々をもこの幻へと巻き込み、そしてあなたの祝福、あなたの喜び、あなたの命に満ちたいとさまへと ますます導き入れるこのアブラハムの子子孫孫たちでありますように、どうか一人一人の思い思いをあなたが受け取ってください。その祈りをあなたが聞き入れてくださり、そしてあなたの祝福の産地へと導き入れてくださるように、そこにおいてしっかりと養われ、合計9人の王の上にも君臨できるほどの力を蓄えていく一人一人、また今年1年でありますように、あなたが今日も本当に私に望みを見させてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それでは賛美の489番、賛美の489番を賛美して、その後に捧げ物の感謝のお祈りをしたいと思います。489番です。捧げ物の感謝のお祈りをいたします。主よ、あなたを望み見て、あなたに期待して、この主日あなたの宮に足を運び、そして捧げ物を捧げました。あなたがどうかその一人一人の捧げ物をお受け取りくださり、また一人一人の思い思いにあなたが応えてください。すべて全地の中を見渡し、あなたと心を一つにしている人のその思いを見通しておられる主よ、人々の心の奥底の願いを見通しておられる主よ、どうぞあなたがその祈りに願いに応え、そして本当にあなたのためにと、主よ、ほんのわずかなことをしたその一つ一つの技に豊かに報いの実態を与え、そして今年本当にこのアブラハムの子孫としてのその祝福の実態を豊かに獲得していく、この一人一人一度でありますように、どうか新しく始まるこの一週間のあらゆる歩み営みを祝福し、それぞれの行く先の会社、また事業所、またあらゆるビジネス、また学校、また働きの場、ミニストリー、その全ての中において、あなたが祝福の雨を豊かに降り注がせ、あなたの御旨のままを成し遂げる一人一人でありますように、そして本当にこの時代の中において、あらゆる災いから守られ囲われて、そして本当にこの時代豊かにあなたの御旨をなす働き人たち一人一人一度でありますように、主よ、災い大きいこの時代です。コロナがはびこり、また昨晩も地震があり、本当にこの時代の中において不安がはびこっているこの中、本当に私たちはこの世に祝福をもたらすアブラハムの子孫 一人一人でありますように、どうかよろしくお願いいたします。どうか一人一人の今週の1週間が本当に喜びあふれたもの、満ち足りたものでありますように、シャローム平安でありますように、またますますリッチなものとなっていくものでありますように、成功しますように、また悪しきものから分取り返す一人一人でありますように、悪しき技を打ち壊し、そして本当にあなたの御国の支配をもたらす一人一人でありますように、その子供たちが本当にますます満ち足りて、御言葉によって養育され、また清められ整えられて、次世代のリーダーとなっていく人々の子供たち、若者たちでありますように、結婚して子供を産んで、そして本当にこの栄光の次世代を、御言葉の責任を受け継がせていく一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。最後に557番主の祈りを賛美して、その後に祝祷いたします。あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続きそれぞれしばし主の御前で、それぞれ主との交わりのひととき、祈りのひとときを持ちましょう。